ハレルヤ、おはようございます。この1年の証をさせていただこうと思います。今年は私の人生で一番の気づきがあった年でした。その気づきは、ちょっとこれみんなの前で言いたくないんですけど、私はイエス様のことを好きだけどイエス様を愛してないっていうことに気づきました。今まで群衆止まりで弟子になれてない自分に気づきました。自分のことは、よくわかってるんで、すごい自己中心だし、性格も悪いし、自分のしてきたこともわかってるので、大したことは思わなかったんですけど、私、クリスチャンホームで育ってて、神様に今までの人生で一回も見捨てられたとか、捨てられた、離されたって思ったことないなっていうことに気づいたんです。で、どんだけの愛で私を愛してきてくれたんだろうっていうことに、やっと気づけました。本当に申し訳なかったって思って悔い改めて、もう今後は神様のために生きようって決めました。私は神様の作品で良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたって聖書に書いてあるんですけど、自分のやりたいことを優先して主の計画に生きてこなかった。これからは主の計画のために生きると決めて、その中で見直さないといけないのが聖書の読み方、祈り方をちょっと変えていかなきゃいけないなっていうところに導かれました。っていうのが、私はそれまでずっと毎日聖書読んで、井戸掘りの神とは、で人とは、で自分に示されたことをノートに書いて、その後祈りのリストがあり、誰々さんのためにとか、そういう祈りのリストを全部祈ろうとしたら約40分ぐらいかかるリストがあったんですけど、それを時間のある限り祈るっていうスタイルだったんです。でもそれで日曜日の礼拝みたいな満たしがあるかと聞かれたら、正直なくって、日曜日の満たし、もう本当に賛美とメッセージで満たされた満たしを1週間どれだけ引っ張れるかというチャレンジを毎週してるみたいな感じだったんです。でそれがすごいしんどくって、で毎日満たされないっていう思いをずっと抱えて生きてました。で本当にそれを神様が私に求めてるのかという思いが与えられて、他の人にも聞いていく中で、まず聖書を読んで、何をするよりもまず神様が語ってくれるのを待つというスタイルに変えました。で正直全然すぐ語ってはくれない、全然神様の声なんか聞こえないので、時間と誰もいない静かな時間が必要だと思って、朝早く起きて1時間聖書を読んで後待つっていうのを1ヶ月半ほど続けたんです。で途中からは夜はピアノの前に座ってピアノ弾きながら賛美することも始めました。で続ける中で日曜日のような圧倒的な満たしを経験できるようにはなってきたんですけど、同時になんか今思ったらそれをやめさせようとする働きだったのかなとも思うんですけど、肉体的というか精神的にも体もすごい追い詰められることが起こってたんです。でもその中でもイエス様は私の両親をはじめ助け祈り支えてくれる神の家族を与えてくださって、一緒に泣いて祈ってくれる人とか、相談一つもしてないのに神様が私のために祈るように示されたから祈りますと言って祈りに来てくれる人まで与えてくれたんです。でしかし誰かが神を愛するならその人は神に知られていますっていう聖書の箇所を思い出して、神様は何億人もいる人間の中でもちゃんと私のことを覚えてて愛して知ってくださってるっていうのをすごいその時思いました。でその後精神的にはどうかわかんないけど、肉体的に結構回復してきて、少しずつ状況が改善していく中で、なんか増田家との不思議なつながりで、ゆいの担任の先生がメビッチョに時々遊びに来てくれるようになったり、で、ミユの同級生が突然家族と一緒に教会に来られて、ミユが同じクラスだったので、ミユにとってはすごいクリスチャン友達ができたっていうんですごい励ましだったんです。で私は大学に行ってもクリスチャンの友達はできなかったので、もう本当にどれだけすごい励ましかっていうのはよく分かって、もう本当に感謝だなと思いました。でここには書いてないけど、実は先週のメビチョクリスマス会でも全然誘ってもないけど知り合いが来てて、高松から、でそれが毎週会ってる顧問の丸付けの先生だったんです。それで なんでここにおられるんですかって言ったら、実は讃岐市にお友達がいて、その人はノンクリスチャンなんですけど、よくメビッチョのイベントに参加してて、どうですかってノンクリスチャンから誘われたんで来ましたっていう方だって。でしかもユイのクラスのお母さんとも友達だったんです。ですごいつながって、もう本当になんかクリスチャンの人たちをちゃんと与えてくれてるというか、守ってくれてるというか、本当に励ましをいつも与えてくれる方だなって、神様良いお方だなって思いました。で、来年も何があってもイエス様の賛美をやめずに続けていこうと思います。感謝です。ハレルヤ。
はい、私も証しをさせていただきます。はい、今年も主は私に、私自身の家族にとっても回復と命の祝福をもたらしてくださったと本当に感謝をしています。まず自分の心について、以前弱さを覚えて体がストップして、また心もストップして、しばらく教会に行けないという経験をしました。そこから主が私を一歩ずつ回復へと導いてくださっていますけど、今年は特に主は私を小グループの中にもう一たび招いてくださいました。そしてその小グループの集まりが、ライフスタイルになって月1回ごとあるっていうのは私にとって大きな変化でした。最初は恐れがあったんですけども、主と共にそこに飛び込んでいくときに、これやんと本当にすぐに心が反応しました。主の名前によって2人3人のものが集まる中に私はいる。ですからそこにはイエス様がいます。そこには仲間がいます。そしてイエス様を愛する者には証があります。そして感謝があります。賛美があり、祈りがあります。そして私の内側は本当にこれやん、これだったやんって、私の救いも本当に子育ての奮闘している時も、いつもイエス様と小グループの中で私は養われてきたやんと、本当にその自分の信仰の原点をもう一度発見したこと、そしてまたそれは今回初めて分かったんですけど、そこに集う一人一人の中に本当に主に感謝する、主を思う気持ち、本当に主は生きとるなって、本当に主は素晴らしいんじゃって、本当に神の家族やな、ハレルヤやって、その心に私の人間でさえ本当に喜びがあるので、主はどれほどに喜んでこの集まりを祝福して命を注いでるんだろうっていうことを本当に思いました。その時にも本当に私の心は以前止まっていたからこそわかる、本当にまた動き出しました。内側から喜びが、内側から感動や主に対する期待が動きが本当にわかりました。本当にそのことは私にとって回復で命の祝福です。本当にハレルヤです。でそのこと、この私の中の信仰のベースが本当に回復してくださったからこそ、本当に私の個人の生活、家での家族の回復も行われていったと思います。去年の冬に本当に廃墟の中で偶像を撤去したという証をして、ここから家じまいが始まりますと本当に、証をさせてもらったんですけども、その本当に家じまいの一年でした。本当に長く、命がない場所だったので、あれやこれやと本当に大きな困難や山がどんどんあって、一人だったら本当に諦めそうになったことがたくさんあったんですけども、その都度本当にグループの仲間たちに祈ってもらったり、具体的な助けがあったり、本当に、この一年を通してもうすぐ完了の御業を迎えます。本当にその小グループの仲間に祈ってもらう中で、これは個人の問題じゃないんやなって、本当に主のところに家や本当にその土地をお返ししていく、また勝ち取っていくっていう戦いなんやなって、神の仕事なんやなって思う中で、また私の心が本当に力づけられて励まされて命を得ました。それで最後に本当にこの、クリスマスイブの時に、主人の父が病床の中で本当にイエス様を信じることができました。そのことはもうこのことも含めて全ては本当に主の技によるほかなしです。本当に主の回復と本当に命の祝福が覆ってきた1年でした。主に全ての栄光をお返しします。アーメン。
証しをさせていただきます。 私は今年の9月からずっと実習に行かせていただいています。前回も明かしさせていただいたと思うんですけど、今回の実習は小児科とか精神科みたいにこう全部の領域を一つずつ回っていくっていう実習をしていて、その実習の中で本当に神様に語られたことがあるのでシェアしたいと思います。今すべてまだ終わってないんですけど、いろんな顔回っていて、看護師さんにいつも言われることがあって、それは看護用語なんですけど、あなた患者さんにオープンエンドクエスチョンしてますかってよく聞かれることがあって、でオープンエンドクエスチョンとクローズドクエスチョンっていうのがあるんですけど、クローズドクエスチョンっていうのははいかいいえで答えられる質問で、オープンエンドクエスチョンはどうですかって患者さんが何でも答えられる質問をすることなんですけど、こうついつい情報を集めようとしてしまうばかりに、自分が聞きたいことばっかりを患者さんにこう聞いてしまっていて、患者さんがどう思ってるかとか、そういうのを好きに話す質問が少なくって、それをもうどの領域に行っても看護師さんによく注意というか指導をしてもらってました。でもう毎回言われるので、あ、これ私にも当てはまるなと思って、こう祈る時に本当に神様にこうお願いばっかりというか、もう辛すぎてもう助けてくださいっていう祈りしかずっとできてなくって、あ、神様が今どう思ってるのかっていうのを、あ、私聞けてなかったなっていうことを、その看護を通して逆に私が教えられました。でやっぱり帰ってから記録とかがあるので、本当睡眠時間があんま取れなくって、もうついつい帰ったらもう本当に床で寝てしまうような毎日だったので、あんまりこう毎日しっかり祈ってっていうことはちょっとできなかったんですけど、でもこう意識して取るようになると、本当に神様が私のその受け持ちの患者さんに対してどう関わっていたらいいのかとかっていうのをすごい教えてくださって、またこう神様に聞く時間を持つと、なんていう言葉では返ってこなくても、看護する中で本当になかなかない手術の見学をさせてもらったり、しかも一番見学が難しいって言われてる分娩とかの見学までさせてもらって、こう言葉じゃなくてもこう体験を通して神様がすごい一つ一つ私に教えてくださる実習になっています。なので本当にこう実習を通して神様が命の尊さとか、本当にこう言葉で神様のことは伝えられなくっても、こう行動を通して神様のことをこう教えていくことができるっていうことを、本当に今こう体験を通して学んでいくことができています。はい、神様に感謝します。